こんにちは、石戸優子です。優子の独り言をお届けします。このチャンネルは北海道札幌市に住む42歳の一児の母が、気の向きままにお話ししている番組です。隣の奥様と一緒にお茶してるような気持ちで聞いていただけたら嬉しいです。前回いつだっけ、いつかも隣の奥様って私言ったんですけど、別に私隣の奥様とお茶したことないんですけどねなんだろう、なんで出てくるんだろう、憧れないのかな。なんかご近所さんとの付き合いってあまりないんですけれども、私の今住んでいるお家が2年前に建て直しをしたんですけれども、その時になんかもう不思議ですよね。なんかお向かいさんもドドドッと古い家を壊して新しく建て売りができて、で、まあ、前に住んでた方たちはねマンションとかに引っ越しをされて、まあ、なんか若いご夫婦、ちっちゃいお子さんがいるっていうご家庭がね続々と引っ越してくるっていうような、なんかもううちばかりではなく周りがバッてこうお家が一新するっていう年があったんですよね。だから、まあ、なんかたまにお庭で遊んでたりすると週末にねお向かい のお子さんたちと一緒に遊ぶみたいなシーンも出てきて、まあ、なんかきっとその流れで隣のお向かいですけど隣の奥様とお茶みたいなシーンがこれからきっとあるんだろうなとか思ったりして、でもまあなんかちょっとお互いまだ誘わずにいるみたいな何の話？そう、まあ、でもうちのポニョちゃんは今年年長さんでね、小学校に入学する準備にこう入ってくる学年なんですよね。で周りに、まあ、その大向井さんとかは小学生のお子さんもいらっしゃるから、なんか知ってるねお姉ちゃんお兄ちゃんが近くにいるって安心だなってすごい思ったりしてる。なんか私が子供の頃よりやっぱり少子高齢化っていうか、まあ、目に見えて歩いてる小学生とかね、公園でバーって遊んでる子たちって、まあ、ゲームうちでしてるのかもしれないけど、いやでもすごい少なくなってきてるなってすごい思ってて、私が登下校する時ってすごい数のお兄さんお姉さんとかがなんかいたけど、なんかうちの周りそんないない気がするんだよね。小学校近いからね、学校の近くだといるんでしょうけど、まあ、お家に近づくにつれてっていうちょっとした心配もあるから、ちょっとじゃないな、結構心配。まだね保育園生だからさ、でもきっと慣れてくんだろうな。そうやって心配って言ってても2年生3年生5年生6年生とかになってったら、その時のそわそわが懐かしいって思うようにねなるんだろうなって思ったりして、そう、全てが私も初めてですからね。まあなんかそんなそわそわと向き合いながらも、まだまだってか1年あっという間だけど、まあまだ夏にもなってないので、少しずつ親子で準備していきたいなと思っています。今日の聞こえ方どうですか？マイク買ってないんですけど今日ねエアポッツ忘れたんだけど、なんかすごい喋りたくなって、そう、ちょっとね少し遠くのスタジオに出勤する、運転中に話したくなって、もうね下にヨガウェア着てるんですけど、ウェアにスマホを逆さまに挟み込んで喋ってる。絶対外から見たら変な人だと思うんですけど、まあ、気にしないで、はい、喋り出しておるんですが、昨日母の日だったじゃないですか。皆さん母の日はお母さんに感謝を伝えしましたでしょうか。 私は、まあ、なんかもう本当に母にねありがとうとか言うの未だに恥ずかしいんですけど、まあ、きちんと特に娘を産んでからは伝えるようにねしています。そしたら こちらが素直に伝えるとやっぱり素直に返ってくるんですよね。まあいろいろあったけど、そう、まあしかもねお互い年も取ってるからっていうのもあると思うんですけど、そうなんか、まあ、昨日の夜インスタのストーリーにも書いたんですけど、私、まあ、どこかの投稿にも結構赤裸々に書いたんだけどね、娘産むの結構大変だ、もっと大変な方ももちろんいると思うんですけど、まあなんかこうスムーズなお産じゃなかったんですよね。まあ、なんか全てを経験して結局お腹を切ったんですけど、その4日間陣痛にこう向き合う中で、なんか私すごいなって、お母さんたちって本当にすごいなって思ったし、まあ、もちろんね医療にも大感謝したんですけど、私多分普通に江戸時代とかもうなんか西洋医学が発展していない時代に生きてたら多分出産で死んでたパターンなんて、だからそう命がけでこうね何千億に産んだ全てのこのお母さんたち、まあ、人間をこう産み落としたお母さんたちに私めちゃくちゃ感謝の気持ちが湧き起こったんですよね。陣痛になんかこう痛いって思いながら、これはすごいことだって。しかもさ、なんか出産された方覚えてますか？なんかさ、陣痛とかって分かるのかなとか、生きむって分かるのかなとか、ね、初めての子供産む前ってハテナだったじゃないですか。いくらさいろんな人に話を聞いたりいろんな本を読んだり、ね、私の頃はコロナでなかったけど母親教室みたいなねそういう集まりでお話聞いたとしてもさ、どんな感覚って経験したことないのにさ分からないじゃない。でもそう、私はお母さんたちに感謝したのと同時に、あ、本能ってすごいなってすごく思って、なんかこうやっぱり現代社会本能とかなんかそういう自分の動物的なところ動物的ななんかこうそういうのに触れる機会ってなかなか睡眠とかさ排泄とか、まあ、お腹すいたとかそういうなんか命の根幹的な生理現象以外にないじゃないですか。そうだからなんかものすごく大変だったけど感動もしてたんですよね。そうでもちょっと母の日から話がずれたんだけれども、まあ、どんなお産であれ、まあ、どんな親子関係であれ、こうお母さんってめちゃくちゃなんだろう尊いというか偉大な存在ですよね。やっぱりなんか母は太陽であるって言いますけど、もう本当に太陽がないとこの宇宙というか銀河系がまたちょっと話してて笑っちゃった。また規模の大きな話になってきちゃったと思って、まあ、ちょっとでも話させて、そう太陽がないと地球ってこうやって何植物も動物もないわけだしさ、まあ存在できてないじゃないですかね。他の惑星たちも全部太陽がありきじゃない、この光も熱もって考えた時に、まあ陰陽の話でいくと まあ女性母は月みたいな考え方もあると思うけど、まあでももう なくてはならないというか絶対的な存在として、あ、お母さんは太陽だよねってすごい思った時に、私って慣れてるのかなってさ、やっぱり自分のことだからそういう風に思わさるけど、なんかね、そうそう、これもストーリーに書いたんだけど、ポニョがなんか将来何になりたいみたいな話に何かの流れでなった時に、なんか彼女はいつも、まあ、なんかズートピア好きだから警察になりたいとかあとなんかダンサーになりたいみたいな、踊るアイドルとか、なんかこうパッと思いついたことを言うんだけど、なんか昨日は母の日って多分ポニョ分かってないんだけどさ、母の日っていう日のことを私教えてないから、でもお母さんになりたいって昨日言ったんだよね。なんかその時に私なんかすごく満たされた気持ちになって、まあ承認欲求が満たされたのかもしれないんだけど、まあでもそれでもいいと思ってて、そう、なんか、あ、私なんかお母さん、この彼女にとっての安心する存在になれてるんだなって思えたんですよね。まあなんかさ、親子であれ人と人だから、まあ、これからよりこう彼女が心も体も成長していく中でぶつかることだったりとか、私が一番の敵みたいに思う、ね、日もあるだろうし、でも私は彼女にとってやっぱり絶対的な安心する存在であり続けたいなって、それを聞いて嬉しさとともに感じたんですよね。そのためにはやっぱりこう現代のものすごい早い時の流れでせかせかせかせか生きるのではなくて、まあ、せかせかも必要な時はしてけれども、やっぱり心の中にまあね、ありきたりですけれども余白を持ってこうどっしりとゆったりと、まあいつでもなんだろう、すごい無言の時間長くなっちゃった。そう、いつでもまあ地に根を張っていられるお母さんで、私でありたいなって思ったんです。なんかここまでさ、ストーリーで語るとさ、めちゃくちゃ長くなっちゃいそうだからやめて寝たんだけどそう、だからやっぱり私ってヨガだったり、まあ、心の学びもさせてもらって、講座もさせてもらったりとかしていたし、そうドテラも伝えてるんだなって、やっぱりここに帰ってくるよなって思うんだよね。どんなお母さんでありたいかの前にどんな私でありたいかだしさ、そうなった時にもうヨガと香りはもう必要不可欠で、私にとって。そうだからなんかこのね、あの心満たされる、もうなんか心に余白の持てるお母さんがもう世の中に一人でも多く、一人でも増えることが、一人でも思い出す方が増えれば増えるほど、子供たちって絶対に自分を傷つけないんですよね。うん、なんかいろいろあると思いますよ。なんかこうスクリーンの時間が長いとかさ、ね、まあ、昔はなかったものでコミュニケーション取る子どもたちだから傷つけ合うとかさ、もうなんか外的要因はたくさんあると思うけれども、なんかその中でそのお母さんが絶対的にこう味方であるっていう、まあね、まあ、ちょっと深い話するとこの言葉でも傷つく人もいると思うんだけどさ、まあでもちょっと今日は言わせていただくと、うん、やっぱりお家が安心する存在であるっていうことイコール、まあ、太陽であるお母さんがどうあるかっていうのがめっちゃ私は大切だと思うのね。だから お母さん自身が自分を知るっていうのとはもちろんだけど、まあ、何かに助けてもらう手段としてドテラもお伝えしてるし、ヨガもお伝えしてるんだなって改めてね、昨日ね思いました。なんかこう香りを嗅ぐだけじゃそんな慣れるわけないじゃんって思うんだけど、まあまあそう思いますよねでもいやーなんか伝えてる身としてこれ言うのどうかなってちょっと一瞬思ったりしたんだけど言うね。あのこんなもんで変わるわけねえじゃんって思いながら香りを嗅ぐとそりゃそうなるわ思うんですけど、なんかもうただただいい香りとか、あ気分がいいなとか、なんかそういう別に変わりたいと思って手に取るんじゃなくって、そうあの本能のところにこう心を置いて使うのよ。まあ、なんかこれ なんで言ってるかっていうと、なんかそういうあのなんちゅうのそういうね発信を見たことがあって、変わるわけなくないんですよ。だってさ、私たちってさ、なんかこれまだ食べれるかな、ちょっと賞味期限切れてるけど食べれるかなとかさ、そういう確認ってまずさ、まあ便利な世の中だから、まあ、なんかまず賞味期限確認目でするかもしれないけど、でもね、わりかし母親とかってあれだよね、あの匂い嗅ぐでしょ、酸味のする香りしてたらやめたりするじゃん、あこれまだいけるなとか、あこれはちょっとまずいなって香りを嗅ぐじゃない、そういった本能的なところなんですよね。そうもうね、実はそれやってるんですよ、私たちって日頃暮らしの中で、人生の中で。そうだからなんかこう全ては心持ちですよ。であとはね、情報50体感50で、まあやってみるっていうのは大事。え、何の話になってきたんだろうこれ。そう頭でっかちにならないっていうことね。まあ頭も必要だよ現代、けれどもなんかこう自分の本能的なところも使って生きるといいんじゃないかな。なんか全然話がどんどんずれてくんだけど大丈夫かな。そう、まあちょっと母の日に思ったことをね今日はお話しさせてもらいました。なんかこう会えない距離にいる義理の母にも旦那さんがいるのはお母さんとお父さんがいるからだからさ、まあ、なんかお花屋さんに行ってね、5月の初めにあの素敵な花束を送ってもらうようにお願いしたんだけど、お花届きましたって LINE くれたんだけど、昨日たまたまね、あの私の旦那さん札幌から函館の方にあの出張に行ってたんですよね、週末泊まりで。それでまあなんか実家函館の近くの、まあ、ほぼ函館の七飯町っていうところにあの義理の実家があるんだけど、母の日っていうこともあって、あの帰る前に実家にパッて寄ってケーキをねバンって置いて帰ったらしいんだけど、私の旦那さんって18でも札幌に出てきてるから、もう子育て多分一瞬で終わったんですよね、お母さん義理のね。であの旦那さんのすぐ下の弟もあのすぐ出てるからね、2人兄弟の男の子がさ、もう一気に子育て終わって一気に出ていった、なんかお母さんきっと寂しかっただろうなとかすごい思うことがあるので、さおじさんになってさ、おじさんになってまあね大人になってさ、離れて暮らす、なんか大したねあの顔もそんなに女の子じゃないからさ、実家に見せないじゃないきっと男の人って。そうなんかその旦那さんが、私の旦那さんがさ、まあ、結婚しないと思ってた息子が何高齢で、高齢違う、高齢って言い過ぎか、まあちょっと40手前で結婚してすぐ子供が生まれて孫ができて、まあなんかちょくちょくね 連絡取るようになって、こうやって母の日にパッて会いに来てパッてケーキを置いていくって嬉しいだろうなって思ってさ、なんかそういった面でなんか私は旦那さんを通してなんかなんかこう何だって結婚してないとそこの家庭の背景って見えなかったわけだから、なんかこう何が言いたいんだろう、結婚したことでなんかお母さんをなんかこう知るというか、そこの家のさなんかストーリーが見えるのもなんかいいなって思って、わかります、なんかこうそう大事にしたいんですよね、義理の母もすごい苦労してきている方だから、感謝を伝えるって大事なことだし、その感謝の気持ちの裏側になんか知るとか知ろうとするとかいたわるとかさねぎらうとか、まあ、なんかいろんな気持ちを込めた感謝を私はしていきたいなって思ったりもした。その旦那さん昨日札幌に帰ってきた時に、まあ、そんな深く話さなかったんだけど、ケーキ買って置いてったとかね、お母さんとその LINE のやり取りの後結局 LINE で電話してポニョの顔を見せながらお花がこんな感じだよとかさ、ね、ケーキ買って置いてってくれたよとかさ、そういう話をしてるお母さんの表情を見ながら思ったりした。さあスタジオの近くの駐車場に着きましたが、今日は空いてる。もう全然話全然全く違うところに行くんですけども、本当に札幌あれなんですよね、街中駐車場全然減ってしまって、ホテルとかいろんななんかこうね土地が減ってきてて駐車場が減って、そしてなんかこう外国人観光客もすごいいるから、そうなんかね駐車場探しにドキドキするんですよね、街中のスタジオでレッスンするとき、まあ、どうでもいい話でした。そう皆さんも母の日いろんな気持ちになったと思いますが、何かねストーリーがあれば今度会った時や、DM なので教えてください。では今日はこの辺にしたいと思います。良い1週間お過ごしください。じゃあねー。